皆さんおはようございます。本日も共に神様を賛美できることを本当に嬉しく思っています。はじめに本日の礼拝を作り上げてくださっているキャンパスミニストリーの皆さん、そして賛美歌をリードしてくださった賛美歌チームの皆さんに心から感謝したいと思います。ありがとうございます。改めて今日の礼拝を参加していく中で、私自身が本当にこの素晴らしい教会の一員であることを嬉しく思いました。そして共に今日神様を賛美できることがどれほど素晴らしいことであるかを改めて感じることができました。本当にありがとうございます。本日一緒に読んでいきたい聖句は詩式からです。ギデオンの祈りから共に学んでいきたいと思います。詩式の大きな特徴は、イスラエルの民が神様に背いているということ、そして背いている民に対して神様が憐れみを持って救い出されること、そしてその後また民が神様に背いてしまう、それがたくさん繰り返されてしまうところが大きな特徴です。素晴らしい出来事や人物がいたとしても、なかなか安定した時代が続きませんでした。ギデオンの時代はミディアン人に侵略されていて、人々は苦しい状況が強いられていました。そのような状況から始まります。ギデオンは一族や家系の中で最も小さいもので、本人自身も大きな信仰や自信があるわけではありませんでした。しかしそのようなギデオンを神様が助け、神様がギデオンを通して働いてくださいます。本日の説教は、勇者よ、主はあなたと共におられます。ポイントは一つです。神様はあなたを通して働きたいです。早速共に聖書を読んでいきましょう。詩式の6章11節から16節を共に読んでいきたいと思います。詩式の6章11節から16節です。さて主の御使いが来て、オフラにあるテレビンの木の下に座った。これはアビエゼルの人ヨアシのものであった。その子ギデオンはミディアン人に奪われるのを免れるため酒舟の中で小麦を打っていた。主の御使いは彼に現れて言った。勇者よ、主はあなたと共におられます。ギデオンは彼に言った。私の主よ、お願いします。主なる神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか。先祖が、主は我々をエジプトから導き上られたではないかと言って語り伝えた驚くべき見業はどうなってしまったのですか。今主は私たちを見放し、ミディアン人の手に渡してしまわれました。主は彼の方を向いて言われた。あなたのその力を持っていくがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。彼は言った。私の主よ、お願いします。しかしどうすればイスラエルを救うことができましょう。私の一族はマナセの中で最も貧弱なものです。それに私は家族の中で一番年下なものです。主は彼に言われた。私があなたと共にいるから、あなたはミディアン人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒すことができる。アメン。ギデオンの時代の初めは悲惨でした。どのように悲惨だったかを話していきたいと思います。これ以前の箇所に書いてあることは、まるでイナゴの大群が 大群のように数知れない人とラクダが地を荒らしていることよ。いるということ。大切に育ててきた作物も、育ててきた羊や牛もロバも何もかも残されないほどに侵略されていたこと。そして命の糧になるものは何も残されていなかったと書かれています。人々はミディアン人の侵略によって食料にも困り、そして荒れ果てた地となってしまいました。そしてイスラエルの民は山の洞窟や洞穴、要塞の中で隠れるように暮らさなければなりませんでした。そのような状況が7年間も続いてしまっています。このような苦しみの状況の中で、皆さんがイスラエルの民であったら、どのような人を使わせてもらいたいでしょうか。私がイスラエルの民であったならば、力強い人、頼りになる人、戦いの実績がある人、統率力やビジョンが大きい人、そのような人が使わされることを期待します。しかしこのような状況の中で神様が選んだのはギデオンでした。ギデオンはどのような人物だったでしょうか。ギデオンは自身のマナセ族は部族の中で最も弱い部族であったこと、そして家族の中でも最も年下で自身が若いというふうに表現しています。ギデオン自身もとても自分自身が大きなもの、力強いものではあるとは思っていませんでした。ギデオンのキャラクターは神様との出会いの中を見ていくことでも理解を深めることができます。神様とギデオンが出会った場所、それは酒舟の中でした。酒舟は何をする場所でしょうか。酒舟はワインを作る場所です。左の写真のように堀のようになっている場所で、ここに下にブドウを敷き詰め踏んで潰すことで液体にしていく場所でした。しかしそのお酒を作る場所でギデオンはお酒を作っていませんでした。ギデオンは小麦を売っていました。小麦の脱穀は当時通常広く、そして風通しのいい場所で行われることが基本的なことでした。右の画像にあるような場所です。風通しがいい場所で行うことによって麦とそのもみ殻が分けられ、もみ殻だけが風に飛ばされていきます。それによって脱穀がスムーズに行われるということでした。なので脱穀を行うということで風はとっても大切なことでした。しかしこの酒舟の中はとても風通しが悪く、脱穀に適していません。なぜこのような場所でギデオンは脱穀しなければならなかったのでしょうか。それはミディアン人に麦を脱穀しているところを見られたとき、その大切な食料が奪われてしまうからです。ギデオンの役割は自身で作物を育て食料を手に入れることでした。決して自身が戦う戦士ではありませんでした。ミディアン人が作物も動物も荒らし尽くす中で、何とかして食べていけるものを確保しなければなりませんでした。ギデオンの心の中にはミディアン人に対しての強烈な恐れ、隠れ怯えながらの生活、 そしてその恐ろしさの中でも自身と家族が生き延びるために小麦を打たなければならない、役割を果たさなければならない、そのような思いを持った人物だったことが予想されています。このような思いを持つギデオンが、戦士ではないギデオンが選ばれることは思いもよらなかったことでしょう。このようなギデオンを神様はどのように見ていたでしょうか。聖句の中で神様が御使いを通して表現されていることはこのようなことでした。勇者よ、主はあなたと共におられます。そのように語りかけていきます。勇者よとありますが、英語ではマイティーウォーリア、力強い戦士、そのように表現されています。自分自身の部族がどれほど弱く、自分自身がどれほど若く年下なものであったとしても、神様はギデオンのことを力強い戦士と呼びかけられています。皆さんがギデオンだったら、この言葉をどのように受け取っていくでしょうか。もし私がギデオンの立場だったら、いやいや神様、私には無理ですよ、私は戦士じゃないし、一番年下で若いし、作物をずっと育ててきました、そのように思ったことかもしれないです。ギデオン自身も神様とのやり取りの中で、自分自身にはできないと思っていたことがよくわかります。なぜこのような弱く若く小さなギデオンを神様は力強い戦士と言ったのでしょうか。ギデオンとの会話を見ていきたいと思います。この会話、祈りを通して神様がギデオンを力強く導いてくださいます。改めて13節を共に読んでいきましょう。ギデオンは彼に言った、私の主よ、お願いします。主なる神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか。先祖が主は我々をエジプトから導き上られたではないかと言って語り伝えられた、驚くべき御業はすべてどうなってしまったのですか。今主は私たちを見放し、ミディアン人の手に渡してしまわれました。ギデオンと神様が出会ったとき、真っ先にギデオンは自分自身の素直で思いを率直に伝えていきます。心からの祈りを神様にしていきます。神様が共におられるなら、なんでこんなことが降りかかってくるんですか。エジプトに導いた、エジプトから人々を導いた奇跡はどこに行ってしまったんですか。神様は私たちのことを今見放されてるじゃないですか。今私たちに神様が働いていないこと、共にいると言葉では言っていながら、神様は私たちを見放されていること、そのことを神様に直接伝えていきます。自分自身が戦士でもなく、神様もやってくださらないのであれば、もうどうしようもない、そのように思っていたかもしれません。7年間ミディアン人の手にイスラエルの民が、神様が渡されていたので、見放されていると感じることは当然のことだったかもしれないです。過去エジプトでどれほど素晴らしい働きをしてくださった神様であったとしても、今神様が共にいてくださらない、そのように感じていました。そんな神様から、勇者よ と呼びかけられたとしても、神様不在だったら自分で何とかしなければならない。ギデオンはそのように思ったかもしれません。自分には力がないのにどうしたらいいか分からなかったことでしょう。このような思いを神様はギデオンの祈りを通して力強く導いてくださいます。このような思いを続けていく中で、ギデオンが伝えていく中で、神様は一貫したメッセージをギデオンに伝えていきます。それは神様が共にいてくださること、そして神様が救ってくださるということです。ギデオンは戦士ではない。神様は私たちのことを見放してしまっている。このギデオンの思いを、そして見方を神様はどうしても変えたかったです。十二節に書かれていることは、主はあなたと共におられます。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。私があなたと共にいるから。あなたはミディアン人をあたかも一人の人を打ち倒すように打ち倒すことができる。ギデオン自身の力でやる必要はなく、神様がギデオンと共にいるから、神様がミディアン人を倒していく。そのことをギデオンの祈りを通して神様は教え導いていきました。ギデオンが小さかったとしても、自分自身が戦えないと思ってたとしても、神様は今共にいないと思っていたとしても、神様が共にいるからギデオンは勇者になることができます。これは私たちにとってどれほど素晴らしいメッセージでしょうか。今日私たちの心はどうでしょうか。イスラエルの民がミディアン人に侵略されたように、私たちの心は何かに奪われてしまっているでしょうか。何か苦しみを受けているでしょうか。神様が今自分自身に働いていないことに嘆く思い、悲しみ、苦しみがあるでしょうか。もしくは自分自身は小さいもの、できないもの、自分には神様が働かない、諦めがあるでしょうか。頑張って仕えているのに、思うように神様の働きを味わえていない、そのような思いがあるでしょうか。今日改めてどのような状況であったとしても、自分自身はできない、自分自身が何とかしないといけない、神様が働いてくださらない、そのような思いがあったとしても、神様は私たちを通して働きたいと思ってくださっています。それは自分自身が期待するタイミングではないかもしれないです。しかし神様のタイミングは必ず来ます。たとえ今心が整えられていなかったとしても、私たちの祈りを通して必ず神様が導いてくださっています。そのことを共に確信していきたいと思います。このように話すのは、私自身が神様の働きよりも自分自身の働きを意識するようになったからでした。私は今年に入ってから特に成長をしていくために頑張りたいと思っている気持ちが強くありました。さまざまな状況の変化がある中で、変化がありました。 キャンパスの大学生グループに新入生が入ってきたこと、それによってメンバーが増えていったこと、キャンパスを卒業した若手の社会人たちの弟子たちは新しく状況が変わり、ニーズも変わっていったこと、そしてその変わりゆく状況の中で多くの人に福音が伝わっていくことを期待していました。しかし私自身は少しずつ神様からそれていってしまう思いがありました。 1,2 ヶ月間落ち込んでいく時期があります。神様のために神様の働きを期待して仕えていたつもりでした。しかし仕えていく中で私の心には神様の働きが十分ではないと感じること、自分自身が頑張っているはずなのに期待通りの働きを神様が与えてくださらない、そのように感じることが多くなっていきました。自分自身が働いていて神様が働いてくださらないということに少し疲れを感じてしまうこともありました。これらの私の心には自分の努力に見合った結果を自分で得ていきたい、その自己中心の罪と傲慢さの罪がありました。自分自身の罪と自分自身のもっと頑張らないと神様は働いてくださらない、そのような歪んだ見方が神様の働きをないがしろにしていました。そして神様がどれほど素晴らしく働いてくださっているのかを正確に見ていくことができませんでした。私は自分の心を素直に祈り、神様の働きがあることを祈り続ける日々が続きました。祈りを通していく中で神様は少しずつ私の心を導いてくださいました。私自身が罪に改めて直面し謙虚になり、神様の多くの働きを見ていく必要がありました。私自身が働くのではなく、神様が素晴らしく働いてくださること、私自身が結果を出すのではなく、神様がすでにどれほど勝利してくださっているのかを祈りを通して私は少しずつ神様に集中できるようになっていきました。自分ではなく神様に集中して見方で振り返ってみると、神様は本当に素晴らしく働いてくださいました。改めて振り返っていく中で素晴らしい神様からの恵みが与えられていました。救われている新弟子が一人一人が述べ伝えたい友人がいて、すでに愛していること、聖書に興味のある友人に出会えていること、過去聖書勉強が止まっていた人の心が神様によって変えられ、また聖書を共に読んでいく機会が与えられたこと、キャンパスは新入生が入ってきて新しいキャンパスになって本当に素晴らしい雰囲気であること、学生たちはユースの子どもたちにもたくさんのインパクトを与えていること、本当に素晴らしい神様の働きにあふれていました。自分自身の歪みや自分自身の努力に集中することをやめて、自己中心、そして自分自身の傲慢の罪を悔い改めました。神様に正直な気持ちを祈り、一つ一つ神様の働きを見ていくことで神様の素晴らしさを改めて見ていくことができました。私はより自分自身の心を吟味してメタノイアし続けていきたいです。自分自身の努力や働きによって結果を得るのではなく、神様が働いてくださること、私が働こうと思った時に 神様が共にいて働いてくださることを共に働いてくださることをより信じていきたいです。今日改めて私たちの状況と思いに関係なく、神様が私たちを通して働いてくださることを共に確信していきましょう。具体的に神様に素直な心で祈っていきましょう。祈りを通して本当の自分の心、神様の働きを見ることができます。そして神様に導かれていくことができます。そして自分自身の誤った見方、歪んだ見方、罪をメタノイアしていきましょう。詩式の8章28節を共に読んで締めくくっていきたいと思います。ミディアン人はイスラエルの人々によって征服されたので、もはや頭ももたげることができず、ギデオンの時代40年にわたって国は平穏であった。ギデオンが使わされ、神様が働いてくださったことによって、ギデオンはミディアン人を征服することができました。ギデオンの後はまた不安定な時代になってしまいますが、ギデオンが神様と共におられる40年間は平和にあふれていました。今日私たちも神様と共に働くことによって、神様が勝利と平穏を与えてくださることを共に味わっていきましょう。神様のあなたへの言葉を信じてください。勇者よ、主はあなたと共におられます。私があなたを使わすのではないか。あなたのその力を持っていくがよい。神様は今日あなたを通して素晴らしく働きたいと願っておられます。説教は以上になります。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。